ローマ人への手紙8章4節。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。宣教です。御霊に従って歩む私たちと題して大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、あなたの憐れみに満ちたお名前を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中にいた私たちです。しかしあなたの憐れみによって救い出され、滅びの子から神の子に変えられ、今あなたを礼拝する者に作り変えられていることを覚えて感謝をいたします。私たちはあなたの招きによって礼拝に集い、賛美と祈りを持って応答しておりますが、あなたはこれから御声をお聞かせくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうかこの時主がお語りください。私たちがあなたの前にへり下り、主よお話しください、しもべは聞いておりますという心を持って御声に耳を傾けることができますように。礼拝中であってもあなたの御声を聞かせないようにする強い力が働くことを私たちは知っています。悲しみや思い煩いを抱えて礼拝に来るとき、主の御声をますます聞かせないようにする力が強く働くことを私たちは知っています。主よ、どうかそのようなものから私たちを守り、あなたの御声にしっかりと耳を傾けることができますようお助けください。私たちのうちに与えられている聖霊なる神様の豊かなお導きを与えてください。そしてあなたがくださった救いの素晴らしさに、偉大さに、圧倒的な恵みに目が開かれますように、期待を持って私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週申し上げましたように、説教の予定を変更してローマ書8章を少しずつ読み進めていくことにしております。今日は8章4節の御言葉から主の御声に聞いてまいります。もう一度4節を読みしますと、それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。この4節はそれはと始まりますから、流れとしては3節から続いていることになります。8章1節では素晴らしい恵みにあふれた、希望にあふれた宣言があり、2節ではその理由が語られました。なぜならと始まって、御霊が、聖霊が罪と死から解放したということが語られました。そして続く3節では神の救いの方法が記されていました。3節には次のようにあります。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。3節は罪にまみれ、救いを行うことができない私たちに代わって、神様が救いを成し遂げてくださったことが記されています。その方法は、神様がご自分の御子であるイエス様を、私たちと同じように人として地上に使わすという方法でした。そしてその目的は、罪の清めのためであり、その清めの具体的な方法としては、イエス様を十字架にかけて処罰するという方法でした。罪なきイエス様に罪を背負わせ、そのイエス様を処罰する。そのことによって私たち人間の罪が許されるという方法を主はお取りになりました。その流れの中で4節です。4 4節ではその救いの目的が明らかにされます。もう一度読みしますと、それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに、律法の要求が満たされるためなのです。先ほど申し上げたように、4節は、それはと始まって、神様が御子を使わして救いを成し遂げてくださった、その目的が記されています。新改訳聖書ですと、まず、それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに、とあります。先週も出てきましたが、ここでも、肉という言葉が出てきます。ここでは、肉に従わずとあります。ここで使われている肉というのは、続く御霊と対比されていることは明らかです。ですから、ここでの肉は、古い性質、すなわち、救われる前の古い性質、古い生き方を指しています。少し言い換えるならば、自己中心と言い換えることもできるでしょう。自分がやりたいように生きる。神が望む生き方は何かとか、神が喜ばれる生き方は何かということに気を配るのではなくて、自分がやりたいことをする。それが肉に従って生きることであり、ここでパウロは肉に従わずと言っていますから、そのような古い生き方を捨てたクリスチャンのことをここで言っています。この肉に従うということについては、五節でより詳しく取り上げることになります。まず、ここでパウロは、肉に従わずと言っていることを抑えつつ、では何に従って生きるかといえば、御霊に従って歩む私たちとこう続くわけです。イエス様によって救い出された私たちは、クリスチャンは、自分の考えに基づいて生きるのではなく、肉に従って歩むのではなく、御霊に従って歩む。今一度一節からの流れを確認しますと、一節で七章から語られてきたことを踏まえて救いの宣言がなされました。そして二節では、その理由として聖霊が御霊の働きあったことに言及されました。さらに三節では、神様がなしてくださった救いの方法が語られました。この一節から三節でわかることは、救いの御業について、三位一体の神様が豊かにこう働きをなしておられるということがわかります。それぞれが役割を果たし、救いの技がなされています。そしてここではとりわけ、御霊なる神様、聖霊なる神様の働きに焦点が当てられています。父なる神様が救いのご計画をなし、子なる神様が十字架にかかって死んで復活され、そのイエス様を信じた者に聖霊が与えられる。そのようにして聖霊なる神様が、御霊なる神様が、クリスチャン全員に与えられているわけです。その私たちは御霊に従って歩む。これまでも確認してきました。私たちクリスチャンは、キリストと共に罪に死に、新しい命に生かされています。それは言い方を変えれば、古い生き方、古い自分に死んだ、とも言えます。その私たちは、新しくされて、御霊に従って生きる生き方に変えられました。自己中心の生き方ではなく、神中心の生き方、肉に従うのではなく、御霊に従って生きる生き方に変えられました。神の御業によって、イエス・キリストを通して救い出された私たちは、御霊が内に住む、内住をいただいて、御霊に従って生きる。御霊に従って生きるというとき、聖書は、私たちがイエス・キリストを通して救い出された時点において、御霊に従う生き方へ変えられていると語ります。もう事実として、霊的な事実として、もう私たちの気分がどうのこうのということではなくて、霊的な事実として、もうすでにそうなっている。御霊がもう、イエス様を信じた時点において、私たちのうちに住んでいる。 そのように聖書は語ります。八章二節にあるように、私たちが救われる時点において、もう聖霊が働き、聖霊によって罪と死の律法から解放された。こんなことが自分の内側で起こっているなんていうのは、まあ、ほとんどの人は気づいていなかったはずです。でもそれが事実、霊的な事実です。御霊の働きは自由ですから、私たちがコントロールできるようなものではありません。その自由な御霊の働きが私たちの内側で行われて、私たちは救い出され、今もなおその御霊が内に住み、その御霊に従って生きるものとされています。パウロは当然のように、クリスチャンに対して、肉に従ってではなく、御霊に従って生きる私たちと言っています。その私たちの中に、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるとパウロは言います。これは言い換えるならば、律法の要求を行うものとされる。律法を行うことができるものとされているということが言われています。四節をもう一度読みしますと、それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。まあ、ここで律法の要求が満たされるためとありますけれども、まあ、そもそも律法とは何かということを確認しておきます。律法というのは、旧約聖書の出エジプト記や、まあ、レビ記や民数記、申命記にこう散りばめられているものですけれども、まあ、簡単に言えば、神様に喜んでいただける生き方が記されているもの、神様の御心が示されていると言えます。有名なところで言えば十戒です。そこには神様が喜ばれる生き方が記されています。しかし、それを罪人の私たちは行うことができません。それはローマ書で何度も確認してきました。罪人の私たちには神の律法を行うことができない。なんなら命令によってもますます反抗するようになる。それが罪人の性質です。ですからその律法を行うことによっては人は救われることができません。聖書は律法の一つでも破るならばその時点において罪人だと言います。聖書は律法のまあ8割できればいいですよ、合格ですよとそうは言いません。完全に行うことができなければ皆同じ罪人です。パウロはローマ書の中で、この律法によっては、行いによっては、人は救われることができないと、もう口酸っぱく語ってきました。そして7章の6節では、私たちは自分を縛っていた律法に死んで、律法から解かれた、と書いています。また7章の10節には、律法は救いをもたらすためには無力であり、私たちを死へと導くものであるんだ、とそう言います。しかし、その律法が救われた者にとっては全く新しい形で関わってくることが8章4節に明らかにされている。律法は救われるためには用いることはできません。しかし、新しくされたクリスチャンにとって、救われた者として生きている者にとっては、律法は生きる上での指針になります。パウロは、私たちが救われたならば、律法の要求を満たすことができる存在に作り変えられていると語ります。救われる前の私たちには、律法などを行うことはできず、むしろ死に導くのが律法でした。しかし私たちはもうその罪から救われた。そして自己中心の生き方から、神中心の生き方に変えられた。肉に従ってではなく、御霊に従って生きる生き方に変えられた。その私たちはもう内側から変えられている。作り変えられた。そして、律法を行うことができる存在にされている。御霊によって作り変えられている。聖霊が私たちのうちに住み、私たちを古い生き方から新しい生き方へと作り変える。 変革する。律法を喜んで行うことができるものへと変えてくださっている。神の御心が、神に喜ばれる生き方が記されている律法を喜んで行うことができるものへと変えられている。まあ今、皆さんその途中。誤解のないように、あくまでも救われるために律法を行うのではありません。そうではなくて、救っていただいたものとして、神の御心に生きることを喜びとする。そして神の御心が表されている、示されている律法を行うものとされている。律法に対するアプローチは全然違うんです。救われるために律法を守りましょうというのではない。救いはただただイエス様です。でもそのイエス様を信じた者はもう作り変えられ、そして律法を行うことができるものとされているんだ。それが4節に記されていることです。肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。私たちのうちに肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が、律法が求めてくることが満たされる。この満たされるというのは、成就すると訳すこともできます。私たちのうちに律法が成就していく。そういう人に私たちは作り変えられている。そしてこのことについて、この箇所について、予言の成就として理解している仲介者がいます。その箇所を予言の、この箇所を予言の成就として理解する。まあ、それはいくつか挙げられますけれども、代表的な箇所としては、エレミア書、旧約聖書のエレミア書をお開きください。エレミア書の31章。旧約聖書の2017ですと1351ページ。旧約聖書の1351ページにエレミア書の31章の31節以下ですけれども、まあ、読む前にこの背景だけ確認しておきますけれども、このエレミアが予言していた時代背景というのは、まあ、この時代というのは暗黒の時代、霊的にはもうイスラエルは暗黒時代でした。神の律法を顧みない偶像礼拝に走っている時代、そこでエレミアは裁きを語りました。捕囚に遭うということを予言しました。しかし同時に裁きだけでなく希望も語りました。完全に滅んだように見えても将来を約束する予言を語りました。回復の希望を語ったわけです。でそれは捕囚によって連れて行かれた民が帰ってくる、帰還する、イスラエルに帰ってくるという予言、でそのような希望のメッセージを語っている中に、この31章の31節から34節もありますが、お読みしますと、見よその時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。ここには、31節に、新しい契約を結ぶという、新しい契約という言葉が出てきます。まさに新約。32節では、その契約は、出エジプト記に出てくるような、その市内契約のような、 シナイ山で結んだあのシナイ契約のようではないということが語られます。そして33節では、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうであると言って、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるとあります。仲介者は、この箇所とローマ書8章4節の関連性を指摘します。この予言の成就として8章4節がある。このエレミア書の31章の33節で言われていることは、文書としての律法が無用になる、不要になるということではありません。律法の言葉が本来の意味で、信仰生活の規範として機能するようになるんだということが言われています。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記すとありますが、神様が私たちを内側から変えて、神の御心を行う力を与えてくださる。すなわち、聖霊が与えられて、私たちの内側が変えられることがこう予言されている。ペンテコステの成就と同時に、救われた私たちのうちにも成就している。イエス様によって救いがもたらされ、救われた者に聖霊が与えられる。そしてその聖霊は、律法を行う力を与えてくださる。神の御心を行う力を与えてくださる。よくよく考えてみますと、本当に不思議な現象です。不思議なことが私たちの内側で起こっている。救われる前は願いもしなかったようなことが私たちの心で起こっている。神の御心に行きたいなんて、救われる前は願いもしなかった。いや、クリスチャンホームなら別かもしれません。でも大抵の人は、神の御心に行きたいなんて、救われる前は願いもしなかった。自分がやりたいように生きればよいではないか。人を踏んづけてでも上に行けばいいじゃないか。しかしそうではなくて、神の御心を行いたいんだと。もちろん罪人ですから完全にできることはありません。しかし神の御心に生きるということが、神に喜ばれたいということが私たちの願いになっている。それは聖霊なる神様が豊かに働き、作り変えてくださっている証拠なわけです。今では当たり前のように思っているかもしれない神の御心に生きたいという願いは、救われる前の自分と比べるならば、もう本当に不思議です。聖霊の働きは本当に不思議なことです。しかしその変化こそが救いの証拠であり、予言の成就でもあるのです。私たちのうちにもこの予言が成就している。神が、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記すと言われた、その予言が聖霊の降臨によって私たちにも成就しているんだ。そのように救い出された私たちは、御霊に従って生きる。むしろ、そのように生きる者へと変えられていると言った方が適切かもしれません。この御霊は、律法に従う力を与えてくださいます。律法の要求を満たす力が与えられる。聖霊が私たちのうちで働いて、私たちの生活の中で豊かに身を結ばせてくださる。そもそも、イエス様のご生涯は聖霊に満たされた歩みでした。そのイエス様のご生涯において、完全に見られた恵みを、私たちが再生する。キリストの生き方が、イエス様の生き方が、聖霊によって私たちのうちに実現していく。律法に完全に生きられたイエス様に習う私たちによって、キリストの歩みが再現される。私たちを通して。それが、いわゆる聖化と言えます。 もちろん不十分でありますけれども、こう私たちがキリストに習っていき、本当に神様、イエス様と同じ聖霊によって満たされて歩むところに、イエス様の歩みがこう再現されていく。そしてそのように、御霊に従って歩む私たちには、世に対してインパクトを与えるような生き方をすることができるんです。少し踏み込んで申し上げますと、律法の要求を全うする私たちによって、クリスチャンによって、この世が変えられていくんだ。私たちが生活するそれぞれの場面において、救われるためではなく、救われたものとして律法を行っていく。それは、これをしないと救われないという義務ではありません。イエス様によって救われたという喜びによる応答です。仕事や家事や勉強の目的や方法が変えられていく。私たちが日々従事する物事、働きを通して神様の素晴らしさが表されていく。救われたからといって別に今やっている仕事や家事をやめる必要はありません。学校も別に転校する必要もない。そこに主が召しておられるわけで、そこで神を喜び、神と共に生き、神の素晴らしさをこう語らずとも表していく。救いをいただくということは、私たちの生き方に変革を促します。そしてその変革は、大げさに言うならば、この世に影響を与えるものなんです。この世を変えていくうねりになる。もちろん、私一人でできることは限られています。大きな組織を一人で変えることは簡単ではありませんが、自分の周りの人に影響を及ぼすことはできます。私たちが救いをいただくということは、周りにその影響が及びます。そして、広い視野で見ていくときに、世を変えていくことにつながっていく。例えばクリスチャンホームの子供たちが学校で偶像礼拝だとか神様が喜ばれないようなものに遭遇し、それに反対するとき、人数は少ないにもかかわらず、それがこう強い影響を与えることがあります。この中にも実際に体験した子もいるでしょう。神を知らずに動いている世界にあって、神を知り、神の愛を体験し、神の律法を喜んで行おうとしている私たちが、あなたが、そこにいるということは、大きな意味を持つんです。その存在が、こう非常に小さいように見えて、もう日本の人口で言えば 1% も満たないような、そういう少ない人数でありますけれども、でも確実に影響を及ぼしている。地の塩としての役割を果たしている。私たち神の民は、御国の生活をするために召されました。この世にあって、世の流れに流されることがないように召されました。この世と調子を合わせてはいけないと、御言葉は私たちに迫ってきます。世と妥協するのか、それとも御国の生活を選び取るかが問われている。もし私たちが、この世において御国の生活を選び取ることができるならば、その生き方が、世に大きなインパクトをもたらす。まあ、それは言い換えるならば、私たちが置かれている場にあって、御言葉に生きる。神の律法を喜んで行う。律法の要求が私たちのうちに全うされるっていうのは、私たちが置かれている場にあって、御言葉に生きると言い換えることができるでしょう。良い意味で異分子になる。もちろん何でも反対しなさいと言ってるんではないです。基本的にこの世の制度には従います。でも、神様が喜ばれない流れが必ず来るわけで、その時に静かに反対していく。大声を上げる必要なんてないんです。静かに。でも、まっすぐに御言葉に生きていく。私たちはそのように生きることができるし、生きる力を与える聖霊が、私たちには備えられている。あなたの肉の力で頑張れ、一人で頑張れ、と聖書は言いません。 私があなたと共にいると励まし、あなたが右に行くにも左に行くにも後ろから、これが道だ、これに歩め、と声をかけてくださる。そういう神様が共にいてくださる。インマヌエルと呼ばれるお方が私たちと共にいてくださる。もちろん教会の背後の祈りもあります。だからこそ申し上げたい。私たちが与えられている救いをなんかすごく小さなものにしてはいけない。私たちのなんかこう心の中がちょっと変わるとか、少し喜びがあるとか、平安があるとか、それだけにとどまらない。それはもちろん与えられます。しかしもっと大きな救いをいただいている。もっと広い視野を持つことができる。家族にも、職場にも、学校にも、あなたが救われた、神の愛によって救い出されたということが、こう影響を及ぼしていく。私たちに与えられている救いを、何かこう自分の内側の平安という狭い領域に留めてはいけないんです。もちろんそれは与えられています。与えられているわけですが、それは出発点であってゴールではないんです。自分の内側が平安だからそれでいいって、それはゴールじゃない。出発です。イエス様は言われました。あなた方は世の光です。世の光になりなさいではなくて、世の光ですとも宣言されている。そして、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。とそう言われました。繰り返しますけれども、自分の内側の平安という狭い領域に救いを捉えるだけではもったいない。あなたの救いは、まずあなたを作り変える。そして次には、周りに影響を与える。さらにやがて世を変えることになる。もちろん大それたことをする必要はないんです。別になんか選挙に出るとかそういうことをする必要はないんです。ただ神様を大切にするんです。一番にする。ただそれだけです。でもそれが一番難しい。神様を大切に一番にする。そしてその時に生き方が定まります。私たちが神様を第一にする生き方を実践すれば、もう必ず世の中と対立することが出てきます。まあ、桜市見てても、やたらお祭り今もうまだやってますか？ああいうふうな神輿かずいて祭りやったりするわけです。そういう異教世界の中にあって私たちが生きていて、本当に信仰を貫き通そうとすれば、必ずバッティングするんです。ぶつかる。すると、心の中を恐れが支配する。それはしょうがないです。怖くなっちゃう。でも、祈りつつ、まだ教会でも祈ってもらいつつ、静かに御言葉に生きていく。その時、主が状況を変えてくださる。そのことを信じるでしょうか。主を第一にするとき、主が状況を整えてくださるんだ、ということを信じているでしょうか。いやー、言っても無理でしょうって。私一人の意見をみんなに合わせないと生きていけませんって。生きていけないかどうかはやってみないとわからない。エルサレムで起きたペンテコステ後の出来事を見ればわかります。世界を変えたのは福音です。それは歴史がもう証明しています。私たちはそういう救いをいただいている。世を作り変えるほどもう大きな福音をいただいている。救いをいただいている。私たちの生き方に世界観に影響を及ぼし、それが世を変えることにつながるんです。そういうスケールで私たちの救いを捉えていく。自分の救いというのはもちろん大切です。滅びからの救いは大切です。でもそれは世界を変えていくことができるスケールを持っているということを心に留める必要があります。 決して自分の心の中の平安ということに留めておくような小さなものではないんです。私たちに与えられている救いは、世を変える力があるほど大きなものです。その一歩は、私たちが与えられている救いを心から喜んで生きるというところから始まります。御霊に従って歩む私たちであることを心に留めつつ、その御霊に従って歩む私たちには律法の要求が全うされる。御言葉に生きる力が与えられる。その律法の要求が全うされるとき、大きなうねりになる。この一週間も、それぞれが使わされている場にあって、聖霊なる神様の御助けの中で、御言葉に生き、律法の要求が全うされますように。そして神が与えてくださる救いのスケールの大きさに目が開かれていきますように。ひととき語られたことを覚えつつ、静まりの時を持ちましょう。お祈りを捧げます。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。私たちが罪と滅びの中にいましたけれども、そこから救い出され、そして御霊が与えられて、律法の要求が全うされるものとされていることを覚えて感謝をいたします。私たちがどうか日々の歩みにおいて、それぞれが使わされている場にあって、御言葉に生きることができますように。何よりもあなたを第一にしたいと願う私たちですけれども、神様、私たちに弱さがあって、恐れが心を支配し、御言葉に生きる力を止めようとする力が私のうちに働きますけれども、どうぞ神様、弱い私たちを憐れみ、強め、励ましてくださって、共にいてくださることに目が開かれていきますように、私はあなたと共にいると約束してくださっている神様の言葉に、御言葉に信頼を置くことができますように、あなたを第一にするということ、神様、口で言うことは簡単ですけれども、本当に神様、それを実践する力を、それぞれが置かれている場にあって行うことができるように力を与えて助けを与えてください。なおも主よ、弱い私たちを憐れんでくださり、間違った方向に進んだ時に、どうぞ神様、優しく導いてくださって、あなたにお従いして方向転換して生きることができる力をもなおも与えてください。委ねて主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。